ございます。
ご起立いただきまして証言543番主の教えを愛し、その教えを昼も夜も口ずさむ人、その人は流れのほとりに植えられた木、時が巡りくれば実を結び、葉もしおれることがない。その人のすることはすべて繁栄をもたらす。使徒信条を唱和いたしましょう。賛美歌566番です。
静けきかまの日に
353ページ、エフェソへの信徒への手紙2章1節から8節まで。エフェソの信徒への手紙2章1節からお読みいたします。さて、あなた方は以前は自分の過ちと罪のために死んでいたのです。この世を支配する者、かの空中に勢力を持つ者、すなわち不従順な者たちのうちに今も働く霊に従い、過ちと罪を犯して歩んでいました。私たちも皆こういう者たちの中にいて、以前は肉の欲望の赴くままに生活し、肉や心の欲するままに行動していたのであり、他の人々と同じように生まれながら神の怒りを受けるべきものでした。しかし憐れみ豊かな神は私たちをこの上なく愛してください。その愛によって罪のために死んでいた私たちをキリストと共に生かし、あなた方の救われてたのは恵みによるのです。キリストイエスによって共に復活させ、共に天の王座に着かせてくださいました。こうして神はキリストイエスにおいて私たちにお示しになった慈しみにより、その限りなく豊かな恵みを来たるべき世に表そうとされたのです。事実あなた方は恵みにより信仰によって救われました。このことは自らの力によるのではなく神の賜物です。お祈りいたします。恵み深き全能の父なる神様、今朝も敬愛する兄弟姉妹たちと共に、このところにおいて共に礼拝を守ることができますことを心から感謝いたします。今朝多くの兄弟姉妹たちがの姿が見えませんが、どうか病にあるものはにはどうかあなたが癒しの手を差し伸べて癒してくださいますよ。また悩みを抱えている者にはどうかあなたがそばにあって慰め、その悩みを取り去ってくださいますよ。多くの妨げによって来られぬ兄弟姉妹たちは、どうぞあなたが憐れんでその障害を取り去って共に礼拝を守ることができますように、すべての災いを取り去ってくださいますことを願います。今朝遠方より罪の徹先生をお使わしくださり感謝です。どうか先生の上に豊かにあなたの霊を注い、 御胸を存分に語らしめてくださいますように願います。また聞く私たち一人一人は聖霊によって心を清められ、しっかりと語られた御言葉を心に刻み、新しい一週を御言葉と共に歩むものとなさしめてください。今日本全国また全世界に新型コロナウイルスという大きな災いが降りかかっております。この災いを人々が恐れ混乱をきたしております。どうかあなたがこの災いを収めてくださいますように、この災いを通し人々があなたのおられますことをしっかりと胸に刻み、この災いを幸いに変えていくことができますようにご栄光を表してください。この礼拝が始めから終わるまで霊と誠にあふれたものとなることを願い、尊き主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。賛美歌501番。
命の御言葉。 そしてその苦しみを通して私たちに何をしてくださったかを覚えるのがこの期間です。今日は示されまして、使徒パウロが獄中で記したといわれるエフェソの信徒への手紙の2章から語らせていただきます。このエフェソの教会ですけれども、これはパウロが自身が開拓した教会なんです。獄中ですからもう先が長くない。本当に遺言のような、そういう重い言葉が並んでいるのがこのエフェソ書ですけれども、今回は十字架の御業によって私たちに与えられた恵みについて皆さんと共に味わいたいと願います。今日は2章の1節から8節を読んでいただきました。中心的に味わうのが4節から8節です。最初の1から3は簡単に見ますが、それでも大事なことが記されていますので一緒に味わいましょう。では1節から3節を読んでみます。さて、あなた方は以前は自分の過ちと罪のために死んでいたのです。この世を支配する者、かの空中に勢力を持つ者、すなわち不従順な者たちのうちに今も働く霊に従い、過ちと罪を犯して歩んでいました。私たちも皆こういう者たちの中に、以前は肉の欲望の赴くままに生活し、肉や心の欲するままに行動していたのである。他の人々と同じように生まれながら神の怒りを受けるべきものでした。今の最後の3節の言葉が強烈です。人間は皆生まれながら神の怒りを受けるべきものだ、こう語られているんです。その理由は2つあるわけなんですけども、その1節から3節のところに2つ書かれています。一つ目は二節です。この世を支配する者、かの空中に勢力を持つ者、すなわち不従順な者たちのうちに今も働く霊、これは何のことを言っているかというと悪魔、サタンなんですね。これらに影響され、過ちと罪の中を歩んでいるから神の怒りを受けるんだということです。そして2つ目の理由は3節にあります。以前は肉の赴くままに生活し、肉や心の欲するままに行動していた、だから神の怒りを受けるということなんです。まあ、ここでは悪魔サタンがいかに強いかということがわかるんです。まあ、どのようにして働くかもわかるんです。私たちの心の中、神に従順でなく不従順であろうとする私たちの心の中に働きかける、そして正しい道から引き離そうとするのが悪魔サタンなんです。そして私たち一人一人は気づかないうちに悪魔サタンに支配されている。もちろん私たちだけでなく、ここにあるこの世全体、 目には見えないけれども悪いものの力に支配されているということです。現在の今の世界の状況を見ても本当にただ病気が流行っているというだけではなくて、本当に悪魔サタンの支配というのが強いなということをクリスチャンの皆さんは感じられるのではないかと思います。悪魔サタンがいかに強いかというのは、実はパウロ自身もかつてその支配下にあったということなんです。3節をご覧ください。私たちも皆、私たち、そこまではあなた方とも書かれていますが、ここはパウロ自身も当てはめて書いているんです。どういうことか。パウロの背後にあったのは、きっとパウロがキリストと出会う前迫害者だったことが心にあるのだと言われています。パウロは良かれと思ってキリストを迫害し、またキリストを信じる人を迫害していましたが、これも悪魔、サタンに導かれた肉の仕業だった。そう認めていることが分かります。分かれば、これは神の前に正しいんだ。あのキリストは偽物だ。神の御子なんかじゃない。だから、あいつと、あいつを信じる者をみんな退治することが神の御心だ。自分は正しいことをしていると思ったんですが、そこにサタンはつけ込んだんです。そして気づかないうちに罪を犯させて、気づけば人を傷つける、そして実際には多くの死に追いやられるような、そういう状況もあったようなんですね。パウロでさえこのように影響を受けるんですから、私たちが影響を受けないで済むはずがありません。私たちはサタンに影響されているものでありますが、本当の状態はどうなのかというと、これが一節にあります。一節に死んでいたのですという言葉があります。肉体的には生きていても、霊的には心の面では死んでいる。私たちはかつてそういう状態だったんだということを聖書は示すのです。しかし3節までで終わってないんですね。この状態は変えられるのだということが、その後の4節からのところ、霊的に死んでいるような私たちも生きるものに変えられる。今日のメインの箇所である4節から8節を味わいたいと願います。まず4節と5節を読んでみます。この2つの節では、罪の中に死んでいた私たちに対して、それでも神がどうなさるのか、どうあられるのかがですね。では4節5節読んでみます。しかし憐れみ豊かな神は、私たちをこの上なく愛してくださり、その愛によって、罪のために死んでいた私たちをキリストと共に生かし、あなた方の救われたのは恵みによるのです。ここでは神が私たちに何をされたのか、4つの言葉で表されているんですね。1つ目、2つ目は4節に出てきます。これは私たちに憐れみ豊かだということ、そして私たちをこの上なく愛してくださるということです。先ほども振り返ったように、私たち全ての人間は罪まみれで、神の怒りを受けて当然のもの、神の怒りを受けるべきものがあるわけなんです。しかし神は罪に対して怒るという まさにその理由を持って同時に私たちを憐れんでくださった、愛してくださったんです。私たちは罪深いですから、当然怒られるわけですが、その怒るその理由を持ってそのまま愛してくださる、いかに愛が深いかということです。私はこの安岡教会の礼拝に来させていただいたときに、何度かアガペの話をしたのではないかと思います。神の愛はギリシャ語で4つあるうちのアガペだという話です。このアガペは無価値なものをそれでも無条件で愛するのがアガペですけれども、まさにここの愛のアガペが使われているんですね。本来は罪のために神の怒りを受けるべき私たち一人一人を無条件に愛してくださる。本当にこれは憐れみ以外の何もでもないんですね。そのことを改めて感謝しましょう。さて続いて5節です。ここにも罪人である私たちを神がどうされるのか、4つのうちの残り2つが出てきます。キリストと共に生かすという言葉が出ます。そして恵みによる救いという言葉が出るんですけれども、特にこの共に生かすという言葉ですね。十字架にかかり、すべての人間の罪の身代わりとなって死なれたキリストが死の力を打ち破って復活してくださった、その新しい命に私たちも預かれるというんですね。共に生きることができるということです。罪に死んでいた私たちがそれでも復活の命をいただくことができるんですけれども、それは神ご自身が私たちの方に歩み寄ってくださったから、キリストを通して近づいてくださったからに他ならないのです。今日の説教題にそのことをつけました。6節7節を後回しにして8節をご覧ください。事実あなた方は恵みにより信仰によって救われました。このことは自らの力によるのではなく神の賜物です。本当に神からの一方的な恵みによるんですね。もともと神の怒りを受けるべき罪人、それが一方的な神の愛、キリストの愛によってキリストと共に生きることができるようになるのです。そして今日はこの6節7節、特にここにも力を入れて最後にメッセージを締めくくりたいと思いますけれども、6節7節を読ませてください。特にまず6節ですね。キリストイエスによって共に復活させ、共に天の王座に就かせてくださいました。わかるでしょうか。さっき5節で出たように、ただ罪が許されるというだけじゃなくて、キリストと共に生かされるという言葉が5節に出ましたが、6節はさらにそれを発展させているんですね。復活によって私たちは永遠の命を得て天の王座に就かせていただけるのだということなんですね。罪人である私たちがキリストを救い主だと信じることによって特別に許され義とされ天国に行くことができる、その希望は聖書の何箇所かにはっきりと示されています。皆さんも思い浮かぶでしょうか。よく天国に、ね、イエス様を信じたら天国に行けるってどこに書いてある、そういう質問をクリスチャンの方から受けられることもあると思うんですね。何箇所かあると思いますが、今日のこのエフェソ書の最初のところというのは、罪人と私たちがそれでも天に行けるということがはっきり示されている。 その箇所にあることを覚えてください。特にこの6節ですね。ただ罪許されてそれで終わりではなくて、天で王座に就かせていただけるということなんです。私たち天国のことははっきりとわからないことが多いです。でも聖書は真実が書かれています。天国は王座のようなものだ。よく絵画なんかにも描かれます。一つ言えるのは、神と生きた交わりを豊かに持たせていただける、そういう場所なのだということです。黙示録などにありますけど、痛みも苦しみもない。そして罪深い私たちが栄光の神といつも共に交わっていられる、そんな天の王座に私たちが就かせていただけるんですね。罪が深い私たち、弱さを持った私たちがそれでも持つことができる最大の希望はここにあるのではないでしょうか。本当にこれは朽ちることのない本物の希望だと私は声を大にして言いたいです。今世の中は絶望感、そして不安感に満ち溢れています。コロナウイルスのことで信仰を持った者もどこか不安であったりするでしょう。原因をたどってみるなら、やはり私たちは目の前にあるもの、目に見えるものをやはり頼って生きているからなんだと思うんですね。お金がいくらある、健康がこれだけだ。しかし今目の前のものがいろいろ崩れています。一体経済はどうなるんだろうか、医療体制はどうなるんだろうか。もちろん守られてほしい、そのことを私も思っていますが、やはりその一方で目に見えるものにだけ希望を置いているというのは本当に脆いのだなと思います。だけれどもどうでしょうか。私たちはたとえこの地上で命を終えてもその続きがある。ただ天国に行くだけではなくて、天の王座に就かせていただけるんです。神と生きた交わりを持たせていただける。だから私たちは本当の希望を持って暗い中にも歩んでいくことができるのではないでしょうか。最後に残った7節を見ます。7節読んでみますのでご覧になってください。こうして神はキリストイエスにおいて私たちにお示しになった慈しみにより、その限りなく豊かな恵みを来たるべき世に表そうとされたのです。私たちに示された恵み、慈しみ、今お話ししました。私たちはキリストを信じることによって朽ちることのない希望を得る。天に行って神と交わることができるという、それがこの恵みであるわけですけれども、この恵みと慈しみを来たるべき世に表そうとされている。来たるべき世というのは何かというと、この先の未来というふうに訳せると思います。それだけじゃないんです。ずっとこの先、この先生きてくる私たちの後代の人々という意味もありますし、世界中の人々、すべての人間という意味です。つまりこの神が表された慈しみと恵み、愛をすべての人に示そうとなさっているということなんですね。神はご自分の愛を一部のクリスチャンだけに伝えようとされているのではないんですね。すべての人に表されようとしている。できるだけ多くの人が信じて救われて天国に行ってくれることを望んでおられる。 私たちだけこの希望を持っていればいいんじゃないんですね。今のこの騒ぎ立っているこの世にあって、私たちはやはり揺らぐことのない希望、この上でたとえ命を終えたとしてもそれで終わりではない希望を明かしする役目を神から与えられていると私は感じます。パウロがそうであって、そしてパウロはエフェソの信徒たちにそのことを伝えようとしているんですが、私たちもその思いをもう一度かみしめたいと思います。十字架にかかり救いの技を一方的に成し遂げてくださったキリストを信じる、そのことにこそ朽ちることのない希望がある。罪に死んだような私たち人間、そして罪に動かされ右往左往しているこの世にあって、この世全体もキリストにあって永遠の命を得ることができる確かな希望がある、そのことをこの時信じることができるように祈ってまいりましょう。そして今騒ぎ立っている不安に満ち溢れているこの世にあって、私たち自身何が神から示されている希望なのか、そのことを明かしてまいりたいと願います。それでは一言お祈りいたします。天の神様、ありがとうございます。今日も無事安岡教会に使わされ、このように御言葉を解き明かすことができありがとうございます。今日のエフェソの信徒への2章の前半には、神が十字架を通して、御子の十字架を通して私たちに何をされたのか、そのことが現れていました。表されたもの、そして与えられたものがどんなに大きいのか、私たちは改めて考えたいと願います。ここに大きな愛による朽ちることのない希望が確かに表されていました。罪深い私たちがそれでも天にあげられ、あなたと相まみえて過ごすことができます。ここにこそなくなることのない希望があります。要はいろんなものを失い今騒ぎ立っていますが、どうか一人も多くの方が目に見えない本物の希望を知ることができる、そしてどうぞ主よ、私たち一人一人もその朽ち果てることのない希望を明かしていくことができるように導いてください。安岡教会のお一人お一人がどうぞあなたに会って希望を明かするものとして用いてください。今日来ることのできなかったお一人お一人をお守りください。来週には納骨式の納骨堂の完成も控えています。より一層あなたの証をする教会として用いられる、その一方でこの町、この国、この世全体が今いろんなことを不安に陥っています。でも病気のことだけでしょうか、やはりその背後にはサタンや悪魔の働きを感じます。どうかそういったものに惑わされない、真理をしっかり見ることができる、今苦しみにある方が癒されることを私たちは一心に信じつつ、いろんなものに惑わされない、すぐに会えることができるように導いてください。すべてに感謝します。尊いイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。
献金を捧げます。
です。どうぞご用のために用いてください。これらの感謝と祈り、イエス様のお名前を通して御前にお捧げいたします。
賛美歌502番。
これからも豊かにありますように。アーメン。